本屋さん情報。題名、90歳が老化の分かれ道。著者、和田秀樹。発行所、思想者新書。70歳が老化の分かれ道。70代が老いの分かれ道。よぼよぼの80代にならないための過ごし方。人生100年時代。現在の70代の日本人はかつての70代とは違います。若々しく健康になった70代の10年間は人生における最後の活動期とも言えます。70代の過ごし方がその人がどう老いていくかを決めるとも言えます。要介護状態を遠ざけ、自立した80代以降の老いを迎えるためにはどう過ごせばいいでしょうか。30年以上にわたって高齢者専門の精神科医として医療現場に携わってきた和田秀樹さんの70歳が老化の分かれ道。若さを持続する人、一気に衰える人の違い。思想者新書から抜粋します。平均寿命は伸びたが、健康寿命は男女とも75歳に届かず、人生100年時代ということが語られて久しくなりましたが、実際に人々、特に女性は90代まで生きることが当たり前の時代になりました。おそらく今後も医学の進歩が進むでしょうから、100歳というのは夢物語ではなくなることでしょう。ところが日常生活に全く制限なく生きていられる健康寿命の伸びは平均寿命の伸びに追いついておらず、男女とも75歳に届いていません。要するに70代をうまく生きないと、長生きはできてもよぼよぼとしたり、介護を受ける期間の長い高齢者になってしまうということです。一方で高齢者というのはとても個人差の大きい年代です。2016年の時点で男性の平均寿命の平均は 72.14 歳、女性は 74.79 歳ということになっていますが、これはあくまで平均値です。男性でも80歳を過ぎて格尺とした現役の経営者や学者、そしてフルマラソンを走るような人がいる一方で、60代から要介護状態に陥ってしまう人がいます。ただ一般的には70歳の時点ではまだ頭も体もしっかりしているという人が大多数であるはずです。ここでどのような生き方をするかで、いつまで元気で頭のしっかりした高齢者でいられるかが決まってくるのです。気持ちが若くいろいろなことを続けている人は長い間若くいられる。栄養状態の良し悪しが健康長寿でいられるかどうかを決める。そしてそれ以上に重要なのは、人々を長生きさせる医療と健康でいさせてくれる医療は違うということです。例えばコレステロールというものは長生きの敵のように言われていますが、コレステロールの高い人ほどうつ病になりにくいし、それが男性ホルモンの材料なので、男性ではコレステロールの高い人ほど元気で頭がしっかりしています。高齢者をあまり見ていないという人による 旧来型の医療常識に縛られず、70代をどう生きるかで残りの人生が大きく違うというのが、私の30年以上の臨床経験からの実感です。今の70代はかつての70代とは全く違う。私はこれまで30年以上にわたって高齢者専門の医療現場に携わってきましたが、日本人にとって今後70代の生き方が老後生活において非常に重要になってくると考えています。70代の生き方がその後要介護となる時期を遅らせて生き生きとした生活をどれだけ持続できるかということに大きく関わっているからです。日本人は戦後に劇的に若返ってきた体験をしているので、人生100年時代などと言われると今よりさらに若返りが可能になり寿命が伸びていくと考える人もいますが、それは正しい認識ではありません。若返るのではなく、医学の進歩によって死なないから超長寿になるというのが人生100年時代の実像です。伸長した老いの期間を左右するのが70代になる。80歳にもなれば皆老いに直面することになります。しかし一方で寿命だけは伸びていく。これは私たちの人生設計を大きく変えることになるかもしれません。これまではせいぜい10年ほどだった老いの期間が15から20年に延長する人生が標準になっていくからです。今後は伸長した老いの期間をどう生きるかが重要な課題になっていくでしょう。そしてその延長した老いの在り方を左右するのが人生終盤の活動期である70代ということになります。寿命がますます伸びていく人生100年時代だからこそ、70代はますます重要性を増してきているのです。健康寿命を阻む2つの落とし穴、動脈硬化を心配しすぎて肉を食べないと老いが加速する。まず心がけてほしいのが意欲の維持。おすすめは肉を食べること。肉のタンパク質の中にはトリプトファンという必須アミノ酸が含まれていて、はつらつとした感情や若々しさ、活動する意欲を作るトリプトファンという必須アミノ酸が含まれていて、活動する意欲を作る脳内の伝達物質セロトニンの材料となります。セロトニンは別名幸せ物質とも言われ、人に幸福感をもたらすものですが、残念ながら年齢とともに減少します。効率よく吸収できる肉のタンパク質は高齢者の筋肉維持にも欠かせません。運動機能の維持も必要です。生活の中で億劫がらずに体を動かし続けることが大前提です。